アガペテレビの皆様、おはようございます。今日はヨハネの黙示録から共に学んでいきたいと思います。よろしくお願いします。私は喜び研究会の奥田秀夫と言います。共に学んでまいりましょう。概要です。創世記から始まりました、聖書ですが、旧約は39巻、新約は27巻、黙示録はエンディングの大切な書簡であります。7つの教会への注意から始まっていきます。いよいよ人類への救いと裁きについて、最終的な予言が記されています。聖書66巻の中で最も難しいとされているのは、これから先に起こることも含まれているので、もちろんそのように学ぶ側、また今日私も語る側もですね、本当にそこのところをよく踏まえて、ご聖霊によってご啓示を受けていく必要のある大切な書簡であります。その中で主題について考えてみますと、22章の12節にあるように、最終章になりますが、イエス様はこのように言われています。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくると、このように語っておられます。ですから、私たちが一人一人歩む人生、それをこの書簡を通して考えていかなければならないと思います。いずれにしても、今の時代は十字架の救いが人類にとって輝いている時代です。最後まで私たちは福音を持って、この地上生涯を歩んでいきたいと思います。それでは学んでまいりましょう。
ヨハネの黙示録8章1節から13節子羊が第7の封印を解いた時、天に半時間ばかり静けさがあった。それから私は神の御前に立つ7人の御使いを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。またもう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての聖徒の祈りとともに、御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は聖徒たちの祈りとともに、御使いの手から神の御前に立ち上った。それから御使いはその香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声と稲妻と地震が起こった。すると7つのラッパを持っていた7人の御使いはラッパを吹く用意をした。第1の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると血の混じった豹と人が現れ、地上に投げられた。そして地上の三分の一が焼け、木の三分の一も焼け、青草が全部焼けてしまった。
それでは早速、黙示録の8章の1節から13節を学んでいきますが、まず、8章の一節ですね。その前に前章6章の一節からいよいよ人類に対する裁きが、なされているところが記されています。非常に恐ろしい描写があります。7つの封印の裁きというものが始まりました。主だったものとしては剣、戦争、飢饉、それから死病、迫害、地震、天変地異などが記されていました。そのような苦しい中でありましたが、7章の10節、14節、16節、17節にあるように、救いは子羊イエス・キリストにあるということで、多くの礼拝が記されています。これが私たちの中で非常に励まされるところであろうかと思います。 それでは8章から見ていきたいと思います。8章の一節では、封印の裁きの最後ですね、第七の封印が開きました。その時に天に半時間ばかり静けさがあったというふうに書いてあります。なぜ静けさがあるのか、いわゆる嵐の前の静けさなのか、それとも神様がこの6つの封印の裁きが行われた結果、一人でも多くの人が神の御前に悔い改めてもらいたい、そのように願っておられるように私は、読みます。今現在も世界的にいろいろな災害や、飢饉や、地震がありますけども、こういうことが起きるということは福音書に記されています。それは世の終わりのサインだと記されています。ですから私たち聖書を知る者が、多くの方々に聖書にはそのことが記されている、そしてそれが来てすぐに世が終わるのではない、それは生みの苦しみの始めなのだと主は語られてますから、いわゆるこれをお産に例えれば陣痛が始まったということになります。陣痛が始まったとなれば必ず出産がなされます。これは千年王国という平安の安息の時代を生み出すための最後の苦しい時代を指しているわけですから、この8章1節にあるように6つの裁きが来たときに、最後の7つ目の封を開いたときに半時間ばかりあった静けさというのは、静まって神の前に悔い改めるときが備えられているのではないかなというふうに、読むこともできるかと思います。2節では7つのラッパが7人の御使いに渡されます。いよいよ今度は7つの封印の裁きが終わり、7つのラッパの裁きに入っていく時代になります。そして、その後は7つの8の裁きというのがありますね。この3つの裁きによって、全てのものが新しくなっていく、千年の平安の時代の到来ということになるわけです。3節4節、ここにはですね、一人の御使いが出てきて金の香炉を持って祭壇のところに立っています。そのたくさんの香が盛られています。そしてその香というのは全ての聖徒の祈りであるというふうに書いてあるんですね。ですからこの祈りというのはやはり天の、もちろん長子の教会もそうでしょうし、それから地上に置かれている聖徒たち、こういう方々が、この最後の時に必死になって取りなしをしているということは想像できます。どうか私たちもこの8章の3節4節の聖徒の祈りが天に昇っているということをよく理解をして、一人でも多くの方がイエス・キリスト様の十字架の前に集められて、その最高の命の血潮の贖いが受けられるように、祈り続ける必要があると思います。それからその以降7節から、12節までに関しては、現実に第1のラッパ、第2のラッパ、第3のラッパ、第4のラッパということで、いろいろな天変地異に近い、裁きの描写が記されていますが、これは一つ一つ今取り上げませんけども、いずれにしても言えることは、必ず裁きがあるということを我々はここから汲み取らなければなりません。そしてそこに私たちの大切な家族や私たちの大切なあらゆる職場の仲間や友人たち、できるだけの人をそこに残すことをしないように、これが私たちに与えられている 今地上に配されている使命の中心になろうかと思います。創世の初めから私たちのために、主はすべてのものを6日間でお作りになって、7日目を安息日としてくださって、神様と愛し合う時を作ってくださいました。残念なことに悪魔によってそれは盗まれてしまいましたけども、イエス・キリスト様の十字架によってそれがもう一度安息を取り戻す、契約の中に我々は入れられているわけです。ですから私たちが一番しなければならないことは何かといえば、聖書を難しくしないで、地上に置かれているものの中で神様に対して従順でない、あるいは神様に対して感謝が少ない、愛が少ないのは残念ですが私たち人類だけなんです。ローマ書にあるように、すべての被造物はうめきの祈りを持って、苦しみを持って、新しい時代の到来、要するに千年の平安の時代を待ち望んでいます。ですから私たち管理者、この地上の管理者である神に似せられたもの、私たちが、この黙示録から学ぶべきことは、全巻を通してそうですけれども、先ほどの主題にあるように、主は全ての人に報いを持ってきてくださいます。ですから私たちが神の愛を知って、一人でも多くの方をこの裁きから救っていただいて、主の御元に、お連れする、このために我々は祈り、このために私たちは福音を語る、こういうことが必要だと思います。あまり黙示録のその裁きの内容ばかりに目が取られて、恐ろしいな恐ろしいな、そういうことだけで終わるのではなくて、そこに神様の愛が初めから終わりまで流れていること、それを知るには、最後になりますけれども、主イエス・キリスト様が十字架につく前に、愛する弟子の一人であるイスカリオとユダが残念なことに主を引き渡すことになりましたけれども、その時ですら主が友よとユダに言ったあの言葉を我々は忘れてはなりません。主は自分を売り渡す者にでさえ最後まで悔い改めてもらいたいという優しい深い愛のお方ですので、私たちも黙示録を学んで心をまた新たにして、多くの方に福音を述べ伝える、そのために私たち自身一人一人が神を深く愛することを学ぶ、これが重要だと思います。お祈りして、黙示録の8章の学びを終わりたいと思います。愛する主イエス・キリストなる神様、黙示録の裁き、非常に恐ろしい描写が記されていますが、しかし考えなければならないのは、裁きがあるのは罪があるからです。罪があるのは人類の問題です。どうかイエス・キリストの十字架の御前に一人でも、願わくば全ての人が悔い改めてこの裁きから免れるように主が諭してくださっていると信じ、このアガペー TV を見ている方々、奮い立ってご自身の人間関係の中で多くの方を主イエス・キリスト様にご紹介できるように心からお祈りします。感謝してイエス・キリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として 世界中の賞賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。